昼の星ナンバー258。西洋と寛大は我が属性である。我が美徳をもって自己を飾る者は幸いである。バハオラ。5人の幼い子たちが両親と美しい沖縄の海岸で遊んでいました。お母さんは浜辺に座って一番幼いアニサが砂遊びをしているのを見ていました。お父さんは他の4人の子たちとさざ波の中を泳いで遊んでいました。そんな穏やかなひととき、みんなの荷物の番をしているお母さんのところへリアーズが走って戻ってくるのが見えました。そのリアーズの後、シャラがダメよと悲鳴を上げながら追いかけてくるのを見て、お母さんは驚きました。二つも持ってるんだから一つ借りてもいいじゃないかとリアーズが大声で叫びました。ダメだと言ってるのに、お母さん止めてとシャラが叫びました。二人ともどうしたのとお母さんが聞きました。私の水中メガネよ、だからダメだと言ってるのにとシャラが地団駄を踏みながら叫びました。お母さん、シャラは二つも持ってるんだよ。俺のは壊れてるんだ。シャラのを一つ借りたいだけなんだ。それくらいいいじゃないかとリアーズがシャラとほとんど同時に言いました。まあまあ、二人とも落ち着いてそこに座りなさい、話を聞きましょうと言いながら、お母さんが二人にバスタオルを手渡しました。さてと、二つのことを考えてみましょうとお母さんが始めました。二つとも私の水中メガネを、二つもあるじゃないかとシャラとリアーズがそれぞれの言い分を同時に叫びました。その二つじゃなくてねと言って、お母さんが微笑んで続けました。一つはね、バハオラの言葉に、誰でも上で死にそうであっても隣人が所有するものに手を伸ばして不法にそれを奪うことを拒否すべきである。たとえどれほどその隣人が卑しい価値のない人間であってもと、海から上がってきて海水を垂らしているアスマが引用文を続けました。なんだって、私が卑しくて価値がないとでも言うのとシャラが立ち上がってアスマに噛みつくように言いました。リアーズ、この引用文の意味はわかるとお母さんが聞くと、勝手に人のものを取らないことだろとリアーズがしぶしぶ答えました。そうよ、人のものには触らないことね、どんな理由があってもと言ってお母さんが続けました。二つ目はね、バハオラの言葉にね、繁栄にあっては寛大であれ、アニサが続けて、逆境にあっても感謝せよと言いました。みんなは驚いてアニサの方を見て笑い出しました。その通りよとお母さんが言いました。この引用文の意味は、何でも余るほどあれば分け与えなさい、欲しいものがなくてもあるもので満足して感謝しなさいと言ってるのよ。アブドゥルバハがいいお手本ね。アブドゥルバハはいつも誰にでも、知っている人にでも知らない人にでも同じように寛大にしていました。誰かアブドゥルバハの寛大さの話を知ってる？私知ってるわ。アブドゥルバハが幼い少年の頃、お父様の羊の様子を調べてくるように言われた時の話ならねとシャラが言いました。それなら俺も知ってるよとリアーズが言って、羊飼いたちがいつもは何かプレゼントをもらっているとアブドゥルバハに言ったけど、アブドゥルバハは何も持っていなかったんだろ。シャラが続けて、それでお父様の羊を全部あげちゃったのよね。それを聞いてお父様のバハオラは、アブドゥルバハをちゃんと見ていないとついには自分自身をあげてしまうかもしれないとみんなに言いました。まさにその通りになって、アブドゥルバハは一生をみんなに捧げたんだと とリアーズが締めくくりました。他に誰かアブドルバハの寛大さの話を知っている人いる？その時ちょうどお父さんとモナが海から上がってきてこの話を聞いていました。みんなが揃ったところでお母さんがサンドイッチとおにぎりを配りました。モナが答えて言いました。私知ってるわ。余っていたわけではないけど、アブドルバハが気前よくあげてしまった話、アブドルバハには普通の人だったら必要だと思うものまであげてしまった話があるのよ。アブドルバハとその家族が夕食を取ろうとした時、誰かがやってきて近所に食べるものがなくて困っている家庭があると言いました。アブドルバハはご自分の家族にその日の夕食はなくても次の日に食べるものはあるんだからと言って夕食をその家庭に届けさせました。ワオとリアズが言って、自分の夕食を全部あげちゃうなんて考えられるかい？他の誰かのためにだよ。お腹が空いてくるのに、今この浜に食べ物がない家族がいたら、俺たち腹減ってるのに、その家族に俺たちの食事を全部あげちゃうなんて考えられるかい？アブドルバハはアメリカでも同じようなことをされたのよね。とシャラがみんなの話に乗ってきました。アブドルバハはボロボロのズボンを履いたみすぼらしいホームレスの男の人を見て茂みに入っていきました。そしてズボンを脱いで長いコートに体を隠して出てこられました。脱いだズボンをその男の人にあげました。本当にみんなズボンはあった方がいいもんね、とアニサが真面目な顔をして言ったものだからみんな笑ってしまいました。アブドルバハはいつもできるだけ安い方法で旅をされました。いらないものにはお金を使わないで、余分なお金は貧しい人たちにあげていました。そうだよねお母さん、といつもお金を使い方がうまいアスマが言いました。そうなのよ、他にもそんなお話が本当にたくさんあるのよ。毎日の生活がそうなんだから。それからお母さんはさらに付け加えました。アブドルバハがこのようにお手本を示されているんだから、私たちも寛大になるように頑張らなくちゃ。そしていつも自分より他の人を大事にするようにしましょう。その人が知らない人でもね。みんなの口が食べ物でいっぱいになって静かになったところで、お父さんがここぞとばかりに始めました。みんな知っているように、動物の世界は強いものが勝つ競争の世界だ。動物は取るだけ、そういう性質の生き物なんだ。動物は取ることで生き残って子孫を残している。自分たちと違う生き物に何かを与えるという考えはない。そうすることが必要だから、それが悪いというわけではないんだ。そういうふうに神様が作られたんだ。反対に神様は与えるだけ。これは神様の属性で、これが神様だとわかるんだ。神様は目に見えるもの、見えないものすべてに必要とするものを与える恩方なのだ。さて、それでは人間はどうかというと、体は自然界の動物だが、神様を知る精神界の魂がある。従って我々人間は動物のように取るようにもなるし、神様を知ることで与えることもできるんだよ。神様の言葉にせよ、与えることと寛大は我が属性である。我が美徳をもって自己を飾る者は幸いである、とあるように、アブドルバハの毎日の生活にそのお手本があるんだ。子供たちはしばらく黙って考えていました。その時、そうよね、とモナが言って、私ね、アメリカインディアの伝説で似たような話を聞いたことがあるのよ。それはね、私たちの心の中には2匹の狼が潜んでいて、1匹は取るだけの自己中心の狼で、もう1匹は寛大で与えることができる狼なの。この2匹はいつもどちらが勝つか喧嘩しているというのよ。おじいさんからこの話を聞いた幼いインディアの男の子が、そのおじいさんに、どっちの狼が勝つの？と聞いたの。するとおじいさんが、そりゃあもちろん餌を多く与えた狼の方さ、と答えたんだって。だから俺たちも自己中心の心を育てるとその方が強くなるし、寛大で与える心を育てれば そちらが強くなるわけさ、とアスマが力を込めて説明しました。それではシャラとリアズの問題に戻りましょう、とお母さんが言いました。それがいい、と二人とも口いっぱいの食べ物を吐き出しそうに叫びました。お母さんがそれを戒めるように二人を見て続けました。シャラ、どうして水中メガネを貸すのが嫌なの？
私、洗濯物を畳むのを手伝ったり、お皿を洗ったりしてお小遣いを貯めて新しい水中メガネを買ったのよ。それをまだ使ってもいないのよ。古いのが壊れた時のために取っておいたのよ。リアズは大事にしないからダメなのよ。リアズのは私の古いのと同じ、お母さんが買ってくれたものよ。自分のは壊してしまって、人のを使おうとするなんて。
リアズ、シャラの新しいのを使おうとするなんてどういうつもりなの？
とお母さんが聞くと、シャラは新しいのを使っていないじゃないか。古いのより良さそうだから使ってみたかっただけさ。
誰か他に意見はある？とお母さんがみんなを見回して聞きました。
バハオラは何でも決めるときは協議をすることがとても大事だと言われました。
シャラはリアーズに古いのを貸して新しいのを使ったらどうだろう、
とアスマが提案しました。モナも賛成してうなずきました。
私の使っていいよリアーズ、私自分のはほとんど使ってないの、水の中に潜るの嫌いだから、
とアニサが言いました。
いいこと言うじゃないアニサ、アブドルバハみたいに与える狼を育てているのね、
とモナが感心して言いました。
シャラが頭をうなられて静かに言いました。
私もその与える狼を育てなくてはいけないよね。
リアーズに古いのを貸してあげる、どうせ新しいのを使ってみたかったんだから。
古いのでも貸してもらえるんだったら嬉しいな。でも本当は新しいのがどんなかちょっとの間だけでも使ってみたいんだけど、
とリアーズがちょっぴり残念そうに言いました。
そうね、新しいのも使ってみてもいいよ。アブドルバハのようになって新しいのをあげたらいいんだけど、私まだそこまで行ってないわ、
とシャラがちょっと恥ずかしそうに言いました。
お母さんが笑って言いました。
少しずつ毎日とアブドルバハが言われているようにいい人間になる努力をすることね。一度に成人にはならなくても少しずつ日に日にだんだん良くなるようにするのよ。
ところでアリサ、シャラ、リアズ、それからモナと俺とで水中メガネで泳ぐのを教えるというのはどうかな。そうすれば潜るのも怖くなくなるかも、
とアスマが言いました。
アニサは手をたたいて喜びました。他の子たちもみんな賛成してうなずきました。
みんな立ち上がってアニサの手をつないで話しかけながら波打ち際に向かいました。お母さんが大声で注意を呼びかけました。
波打ち際からあまり離れないようにするのよ。腰より深いところには行かないようにね。みんな食べたばっかりなんだから気をつけなさいよ。
子供たちは笑いながら手を振って答えました。お母さんが心配そうにお父さんを見ました。お父さんはお母さんに同感してさっと立ち上がって子供たちの安全を確かめるためその後を追いました。
私たちは噴水か泉のようになるべきである。自分が持っているものを止めどなく空にしていっても目に見えない源から止めどなく満たされていく。欠乏の恐れで止めることなく友にとって良きものを止めどなく与えていくこと、そして全ての富と良きものの源である御方の尽きない恩恵にすがることこそ正しい生き方の秘訣である。ショゲフェンディ。